はい、いつもは遊拝は四式を今学んでおるんですけども、この移動遊拝で、今日は特にこの絵面の祈りということですね、そこに私たちとの関わり、私たちの祈りに重ね合わせることができるようにということでですね。で、この絵面っていうのはどういう人か、これはあんまりですね、話には出ない、あんまりこう細かく読む人が少ないところですね。これはエズラとかネヘミヤっていうのは586年から7年で、ユダの国が滅んで、そして遠いですね、バビロンに捕囚になったわけですね。そこで約半世紀、50年間捕囚で、いわば奴隷のような生活をしていたわけです。でもそこでですね、不思議なことに、普通はほとんど、それで民族としては消えてしまうのに、消えてしまわないで、ここにもちょっとね、ペルシャの王が、帰っても良いと。しかもある種の保護までですね、保護までつけて帰ってもよいと。そういうことでこのユダの国エルサレムを中心としたと帰ってきたんですね。たくさんの人たちがもうずっと列をなして帰ってきたわけです。でそこでですね、新しく神殿を作ろうというふうなことになって、また城壁も壊れとったのを作ろうと。で、そういう状態の時なんですね。で、イエス様よりも、460年、私470年ほど前の人なんです。紀元前ですね、そういう時代なんです。それで、イエス様の旧約聖書の時代、父はイエス様に近づいてきた時代なんですね。ダビデというのはイエス様よりも千年も前ですね。エレミアはそのユダの国が滅びる時なので、560年とか570年、そういった頃ですね、紀元前。それがと近づいてきた460年、紀元前 BC のですね、460年、あるいは470年代大体頃にエルサレムにおった人、帰ってきた人たちの中でですね、そういう指導的な人物なんです。で、今日のところはですね、そういうことで、どうしてこのような祈りということがあったのかというと、これはその前のところなんですけども、この父はですね、もう汚れてしまっているということでですね、これは非常に重要な課題は何かというと、ずっと50年も離れとったわけですね。他のいろいろな民族が入り込んできているわけです。で、その様々な偶像を拝む信仰、宗教がいっぱい入ってきておる。だからそこでですね、これ目を覚ましていなかったら、のんびりしたら、そういう人たち、周りそういう人たちですね、偶像を拝む人たちと結婚していったら、その子供たちもみんなですね、周りみんなそうだから引っ張り込まれる、偶像崇拝。そこでですね、決して他の民族と結婚してはいけないと。まあ、生活している中でですね、別に壁があるわけじゃないんだから、いろいろな民族も入り込んでくるわけですね。交流とか、あるいは商売とか。ですから、これは非常に難しい課題だったわけです。そういう商売の中で、あるいは羊とかを飼っている過程で、いろいろな他の民族と交流がある。そこで男の人はまた他の多い女の人と知り合って、で結婚しようということになる。そういうことはごく普通に自然に起こることなんですが、そういうふうに他の取り巻く偶像、本当の神様を知らない民族、の人たちと結婚はダメということだったんですね。そういう形で 唯一の神を信じる信仰の純粋な形で残そうと。それを神様のご意志だったわけです。で、けれども、ここであるように、人間の弱さがあってですね、そして今日の9章の二節のところですね。九章の二節のところで、その地の住民、カナン人、ヘト人、ペリジ人、エビスト人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモン、まあ、いろんな民族。で、その地の民族の娘、女を、と結婚したと。そして、この、神の民は、この地の住民と混じり合うようになってしまったと。そして指導者である人もですね、このように他の民族の女の人と結婚するとまで至ったと。そういうふうにですね、この唯一の信仰は危機的な状況になっていたということなんです。で、こういうこともですね、今日私たちは本当の神様を信じる信仰が続いた。これ非常にこの歴史の中でこういう場所も非常に重要な時だったんですね。遠く行って滅ぼされた。もうそれで本当は唯一の神の信仰も終わる。普通だったんですね。民族も消えてしまう。だけど残されたものがあって帰ってきた。帰ってきたら帰ってきたらですね、みんな周りは他の神々を信じる。で、当然今言ったように自然に結婚したら、一層それは本当の神に対する信仰は消えてしまう。ここでそうなりかかったわけですね。そこでですね、これはもう決定的に、これは大きな分かれ目だということで、そこでですね、このエズラっていう人が大きな働きをするということなんですね。で、3節。このような状況を知ってですね、ふとマントを刺して、髪の毛と髭をむしってて、呆然と座り込む。で、こういうことになったらですね、神様から必ず厳しい裁きがある。と、本当にそう思う人たちが、このエズラのもとに集まってきたというんですね。エズラが非常にこう真剣にですね、そういう状態を憂えて、そして、非常に真剣に祈る。黙して祈るということの時に人、自然に人が集まってきた。そしてですね、神に向かって手を広げて、手を広げて祈り始めた。と、そこからこの内容ですね。で、そのエズラの祈り、こういう状態にまずですね、人間に怒って、バーッと言ったりする。じゃなくて、まず神に祈ると。こういうこの姿勢ということですね。私たちは、ついですね、人間的な感情が先走って、何か悪いことがあると、人間をって、バーッと言ってしまうわけです。悪い口でですね、罵ったり、悪く言って、バーッ。で、場合によっては手を出したり。このように、まずですね、祈ると。そうしてですね、相手は悪い悪い、と思ったり、攻撃ではなくて、まず自分たちの罪ということを深く知るという。そういうところから、本当の再建が始まるっていう、こういうふうなところが聖書のこの精神なんですよね。これはこういったエズラ書なんてあんまり知られない、あんまり読もうとしないということありますけども、聖書っていうのはですね、こういうふうに信仰がもうさに消えようと、このままいったら消えてしまうと、そういう重要な時にあたってまず祈ると、罪を深く知って祈るということから始まったということ、これが重要な点だと。私たちはついですね、人間的な感情でしてしまう、言ってしまう、行動してしまうと。いつも私たちは聖書に立ち返ると、ああ、こういうふうに本当はすべきなんだと。 というふうに思うんですよね。人間だったらですね、つい感情的になる、あと言ってしまう。それを聞いた人また感情的になってあと言ってしまうと。祈りがないということが起こりがちなんですね。でその祈りの内容、私たちの罪は積み重なって、その罪は大きく天にまで達しているぐらいだと。これは絵面がですね、非常に深くですね、ユダヤ人の罪を霊的に知らされたしちゃったんですね。だから自分たちの罪は心の中である、あの人にもある、あれにもある、指導者にもあるじゃないかと。人間の中だけを見るんじゃなくて、それはバーッと罪が霊的なもので溢れて天にまでってわけ。そのぐらいこの罪の大きさを深く実感をしたという、その表現なんですね。こんな風に感じる人は今いるだろうかと。誰か悪いことしたら、あの人、あの人たち、あのグループが悪い。そこから罪という霊的なものが、悪の力がバーッと溢れて、天にまでバーッと広がっていると。そんな風に、これは霊的な目が開いている人は、啓示によってそうわかるというんですね。罪の深さ、この広がり、わかる。この霊的に目覚めてないほど、そもそも罪はないと。自分は正しいというんですね。万事を思ってしまって、相手悪い、相手悪い、というふうにばっかり思ってしまうというところがある。誰でもそういう、こう傾向があるというわけですね。で、だからこれと同じように、神様の聖なる霊をこう、豊かに受けるとですね、今度は神様の愛や憐れみ、正義というものは、これは誰それのあの人の心の中にあるとか、あの人の心の中にある、この集まりあるだけでなくて、神様の憐れみが天にまで及ぶと、ずっとそういうふうに実感をするという人たちもおるんですね。いや、こういうふうに何でも霊的に感じる人は、罪の深さも深さも奥も感じる。また良い神様の清さ、憐れみという非常に大きなものとして感じるということなんです。そのぐらいこのものの霊的な感じ方には非常にいろいろな段階があるということなんですね。それは私たち何も音楽が聞こえてなくても、特別にその音楽のタレント、才能ある人は、何も普通の人は聞こえてないとか、素晴らしい音楽がこう聞こえてくるわけですね。メロディー、ハーモニー、そういうふうに、人間として非常にいろいろな差があるんだけど、特にこの霊的な世界ですね。これ神様の恵みが天にまで及ぶと。でそれは例えばですね、こことまた本で対照的なんですけども、ちょっと上げておきますと、まあ、開けなくてもいいんですけど、一応開けれる人は、詩編の36の6というところになりますね。詩編の36の6。と、主よ、あなたの慈しみは 天に満ちている。あなたの真実。でこれエムーナーということですね。真実。エムーナーは大空に満ちている。大空に達する。天に及ぶ。というふうに訳せる言葉なんですけど、満ちていると。こんなふうにですね、深く、霊感を受けた人は、罪の深さも天にまで及ぶと。また一方、神様の周りまた天にまで及ぶということがわかるというわけですね。私たちは、非常に目覚めていないと、両方とも罪はもうほとんどないとまで思っている人も、私は罪を犯したことはないと、それから神様の憐れみはどこもないじゃないか、災害を見てみなさい、悪人がいっぱいある、両方ともですね、神様からの示し啓示がなかったら罪もない、自分には罪もないし神様の憐れみもないわというふうになるわけですね。はい。それでまあ今日のところ、罪は大きく天にまで達していると。で、はるかこれはですね、先祖、今エズラ記の9章ですね、エズラ書の9章も戻ってくる、エゼキの九章のところを見たら、の 7節ですね、九章の七節見たら、先祖から今日まで大きな罪の中にあると。でその罪のために私たちもみんなその別の王の支配下に置かれて、そしてまた剣で殺され、あるいは捕らえ人になる、まあ、そういうことをしてきたということです。歴史を見てもずっとそういうように罪の中にあった、ね、けれどもですね、少し前、これはバビロンの捕囚から解放されて帰ることができたと、8節ですね、少し前から、主の憐れみによって幾人か少数が捕囚から生き残れて、そして再び帰ることができるようになった。こうして私たちの神は私たちの目に光を与え、奴隷の身分でありながらも生きる力をくださったと。このようにですね、神様の憐れみによって捕囚に行っても、そこからまた解放されたんだと。で解放、それを言い換えたらですね、本当の解放、今の私たちにもつながるんですよね、何奴隷状態から終わったと、それが終わっただけじゃなくて、目、霊的に目に光を与えて生きる力、要するに光と力を与えてくださると。奴隷でありながらもですね、そういう状態だったと。でこういうことも現代の私たち、いろんなもので、例えば病気あってもですね、非常に束縛されている。それは寝たきりの人もおるわけですね。さまざまな問題があって、非常に苦しい状態の。だけども、そういう中によっても、ここに同じように私たちの目に、心の目に光を与えるということと、生きる力を与えるということは今もずっと続いているということですね。でその目に光を与え、力を与えるからこそ、ずっと苦しい目にあってもこの信仰は続いて、数々の迫害、困難を超えて今日までこう流れてきた、伝わってきたわけです。そういうふうに、こういうエズラとかネヘミヤっていうものはあんまりこう注目して読まれないようなところあるんですけども、聖書の中にはずっとですね、同じ真理が流れているわけですね。でもう一つのこと、旧説も言って、私たちは奴隷状態としてずっと続いてきたと、保守以来ですね。しかし神は私たちを奴隷にも捨て去ってしまう、滅ぼしてしまうことなく、さっきも触れたペルシアですね、 ペルシャの王が私たちに対してですね、好意を抱くようになって、そこでも生きる力を神様によって与えられたんだと。そしてユダに帰って神殿を再建する、またできるように城壁を見るように廃墟を復興することができるようにしてくださったと。そういうふうに過去を見たらですね、本当に、ユダの民族は様々な罪にもかかわらず残された者たちがまたちょっと帰っていって、これ本当不思議なことですね。普通なら全ての世界のいろんな民族はこんな風になってみんな消えていったの、消えなくた。そういうふうに特別に不思議な恵みを与えられてきたですね、大事。でけれどもですね、そのような様々な歴史の中における恵み、憐れむにもかかわらずですね、その地では汚れてる神様を拝む知らないから、その娘たちと結婚してはいけないと言われたのに、それを破ってしまったとですね。それだけ様々な各地の罪すらも許して、そして残ってくる人たちが解放されて帰ってきたの。途中の長い皇帝もずっと列をなして帰ってきたわけですね、砂漠地帯。そういう当時の絵が描かれたのもありますけれども、砂漠地帯は延々とですね、ずーっと遥か先まで、それは今の車で帰るとか何もない、砂漠地帯だから船もないわけです。よくもまあそんな1500キロまで遠いところからたくさんの人たちが帰ることができたものだと、不思議なけれども、途中も不思議な守りがあった、で帰ることができたんですね。それだけたくさんの恵みを受けたのに、それでもその恵みを忘れて神様の戒めを破ったということは、ね、その罪の大きさを知っているということを言っているわけです。こういう23前のところからずっと歴史を見ても、私たちは勝手の数々の大きな罪、うくえく苦しみ、裁きをみんな受けてきたと。けれどもそれにもかかわらず、神様はその我々の重い罪をも許してで生き残らせてくれたんだと。それなのにまたしてもその命令、神の言葉を破るのかと。どうしてそのような間違った結婚をしていいだろうかと。こうなる私たちをみんな滅ぼされても当然だと、当たり前だというぐらい罪が深いのだということを、エズラは特別に深く示されたということなんですね。みんな滅ぼされても仕方がないぐらいにこれは当然だと。で、こういうふうにまずエズラはいかに自分がまず罪深いかを深く知るということを繰り返し言ってるわけです。見てください、私たちはこんな状態、あなた見舞いにも立つことはできないほど罪深いものなんです。で、ただ見舞いにひざまずいてぬかずく額をつけるほどにこう礼拝をすると、許しておこうというわけです。そうしたらですね、そのエズラの非常に熱心な真剣な祈り、罪を深いことを告白して神様に許しておこう祈り、他の人たちにも伝わったわけですね。それが実証からです。実証。エズラは神殿の前で祈り、涙を流しながらその罪を、歴史の中では深いですね、罪を告白して祈り続けていた。そうしたらですね、集まれとか、何も集まれ集まれ、一緒に祈れとか何も言ってないのに、自然にさっきも書いてあったように人々がエズラの周りに集まってきたんですね。そうして男女子供からなる非常に大きな集まりができた。その人々も激しく泣いていた。こんなのこれ驚くべきことですよね。厳しくこの違法の女の人は結婚したこと呼び寄して、そ 裁きを受けるんだと言ってですね、まず口で言うんではなくってまず祈ると、そうして悔い改め許しと願ったら、こういうこと他にも自然に伝わっていったという、こう不思議な光景があった。この子を思い浮かべてみたらですね、まあ、映画をこう監督する人は、あるいは脚本ですね、脚本を作る人は、そういうありありと思い浮かべて、そしてそれをこういう画面、こういう人たち、こういう情景っていうのを実際に作り出すわけですね。我々普通の人はほとんどこの思い浮かべないでさーっと文字だらけ追ってしまうわけです。こういう状況を思い浮かべたら、ほんと不思議な光景ですね。一人が一緒に祈ってたらですね、自然に周りの人が集まってくる。涙を流してみんな祈り始めたと。罪深さを知ってですね。悪いこと、また伝わっていく。でも本当に良いこと、また伝わっていく。ということですね。深い悔い改めの。が伝わっていくということです。で、そういうことでですね、これは厳しい裁きがあると分かったけれども、それでもですね、その裁きの本当に悔い改めたらまた許しをくださると、残されるものがあるということで、その少し後に2節、私たちは神に背いたエズラに言ったと、一族の人がですね、で私たちは神に背きました。この地の民の中から異民族の女を迎える。しかし今でもイスラエルには希望があるとということなんですね、はい。まあ、そういうことで、この希望っていうのは、この聖書の信仰においては、まず我々もやっつけろ、武力で出てもやっつけろとかいうことから始まるんじゃなくて、まず自分の罪を隠しると、そこから本当に始まるということなんですね。だから主の祈り、どんな時でも祈れるという祈りですね。我々の罪を許してください、我々が他者の罪をも許したようにと。罪の認識、罪の許しということは、必ずこの本当の祈りの中にはあるというわけなんですね。はい。それでまあ今日はそういうことで、イエス様に至るこの歴史の中で、こういうことがですね、大きな支えになったというわけですね。このエズラから真剣な祈り、民の悔い改めがなかったら、本当に滅ぼされてしまったかもわからないということです。私たちもそういう意味でも、大丈夫、私たちが正しい道から外れた、深く知ってそれを祈って悔い改めるというところから本当の出発点があるということですね、思わされます。はい、以上です。